聖書を読みしたいと思います。創世記の11章、創世記の11章の1節から9節、口語訳聖書は、旧約聖書の11ページの方になります。創世記11章の1節から9節までお読みしたいと思います。全地は同じ発音、同じ言葉であった。時に人々は東に移り、シナルの地に平野を得て、そこに住んだ。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。こうして彼らは石の代わりにレンガを得、漆喰の代わりにアスファルトを得た。彼らはまた言った。さあ、町と塔とを建てて、その頂を天にとどろかせよう。そして我々は名を上げて、全地の表に散るのを免れよう。時に主は下って、人の子たちの建てる町と塔とを見て言われた。民は一つで、皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることは、もはや何事もとどめえないであろう。さあ、我々は下っていって、そこで彼らの言葉を乱し、互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主が彼らをそこから全地の表に連れ出されたので、彼らは町を建てるのをやめた。これによって、その町の名はバベルと呼ばれた。主がそこで全地の言葉を乱されたからである。主はそこから彼らを全地の表に散らされた。それでは、一つの民、一つの言葉として、昨年も来ていただきました大阪教会の下川先生にお話をしていただきます。
皆さん、お帰りなさい。一週間それぞれの歩みを持って、またこのところに帰ってくることができましたことを、本当に主に感謝をしたいと思います。また主の栄光を表す礼拝を共に捧げていくことができたらと願います。今年も昨年に引き続きまして、この夏ですね、またお招きをいただきましてありがとうございます。昨年の夏以来、この時期お盆が終わるとですね、 8.15 の集会が大阪で教会であって、そしてそれが終わると帰省をするということで、今小倉、そして福岡と帰省をさせていただいて、このあと明日から久山療育園の梅木さん事務局をしておりますけれども、ワークキャンプの方に参加するということでございます。またお世話になるかと思います。よろしくお願いします。そういうことで梅木姉妹より今年もお願いしますと、そういうことでありましたので、心から喜んでですね、またこの、説教のご奉仕をさせていただきたいということを願っております。さて、8月は、私ども大阪教会では平和月間として平和を覚えて礼拝を毎週捧げております。ちょうど今やはり創世記を読みながら平和ということをそこからまた読み取っていこうということであります。福岡地方連合でも憲法フォーラムですか、憲法についての学びも来週あるようでございます。 8.15 の集会もあったのではないかと思いますけれども、本日はこのバベルの塔の物語から、一つの民、一つの言葉と題して御言葉から聞いていきたいと、そのように思います。この聖書の記述にありますバベルの塔は、古代のバビロニア、今のイラクに実在をしたようであります。バベルの塔を描いたその画家のですね、その展示会というのも大阪など 私も見てきましたけれども、まあ、この考古学による発掘調査と同時代の文書によれば、このバベルの塔はジグラドと呼ばれる巨大なですね、宗教施設建物だとされ、7階建てで高さが約90メートル、そして1階の長さが90メートル、そして幅90メートル、そして2階以降はその面積がですね、下の階より小さくなっていく、そういう、こう建物でありますけれども、私たちのこの大阪教会の新会堂が建ったのが2013年の11月でありました。その後、実は阿倍野というところに阿倍野ハルカスというですね、近鉄デパートが再建されて、その近鉄デパートのこの塔の高さがなんと250メートルあるんですね。その250メートルですから、まあ、それに比べればこのバベルの塔というのは、まあ、大したことないように思います。大阪では天王寺のちょっと行ったところに通天閣というのがあります。まあ、名物ですけれども、まあ、教会からだいたい歩いて10分ぐらいですね、のところなんですけれども、その塔の建物がだいたい高さが100メートルであります。ほぼこのバベルの塔の高さと同じだと言われております。まあ、しかしこのバベルの塔というものは当時としてはですね、相当な、多大な動員のもと、すごい労働力と、そして最新の技術を駆使して、まあ、そして建てられた、そのような建物であったようです。一節のところ、世界中は同じ言葉を使って同じように話していたとあります。まあ、これは新共同訳聖書になりますけれども、口語訳では全地は同じ発音、同じ言葉であったとなっております。この世界中とは全世界という、これは意味ではなく、この時代のバビロニア、シンアルという一帯に住む人々のことをこれは指しておりました。しかし古代のバビロニアはですね、学校でよく世界の発祥はバビロニアなどと習いましたように、ある意味において世界の中心的な地であったということです。まあ、世界中と表現されるぐらいでありますから、かなりの広さと人々がそこに多くいて、そこに住む大勢の人々が同じ言葉を使って同じように話していたということで、まあ、全体治れではありませんけれども、皆が同じ方向に進んで、そしてみんな同じになって力が結集され、そういった中でバビロニアの町は、まあ、このバビロニアの町はすごい発展を遂げていったようであります。そして3節にあるように、彼らはレンガを作り、それをよく焼こうと話し合った。石の代わりにレンガを、漆喰の代わりにアスファルトを用いたとあります。まあ、ここには文明の発展や進化を指しています。彼らは話し合って、レンガとアスファルトを用いて町に先進的な塔を建てようと企てるのであります。しかし、これはですね、天地万物の作り主である神様に一切相談をすることなく、自分たちの考え、判断でそれを行ったということです。古代の世界において、塔という重要な宗教的施設を建立する場合、大概は神様へお伺いを立てて祈りつつ、神と共同でこれは行うものです。しかし、この塔の建設の場合、そういった祭儀が行われていたとは何も記されておりません。人々は何ら神様にここで問いかけること、また祈ることも、お尋ねすることもなしに、いわば神不在の中、自分たちの思いだけを先行させて、判断をなし、塔の建築へと舵を切っていったということであります。かつてアダムとエバ、またカインもそうでしたが、彼らは神様に問うこともお伺いを立てることもせずに、自分勝手に判断してことをなすという同じ過ちを犯し、神様の祝福を損ねてしまいました。バベルの塔のある町のこの建設もまさにそのような中で進められていたということであります。その人々は4節でこのように言っています。さあ天まで届くあの塔のある町を建て有名になろう、そして全地に散らされることのないようにしよう。口語訳聖書ではこのように書かれています。 彼らはまた言った。さあ町と塔とを建てて、その頂を天に届かせよう。そして我々は名を挙げて全地の表に散るのを免れよう。先ほど申しましたように、彼らは神様に問い尋ねるということなしに、神不在の中で自分たちの要求だけに従い、天まで届く塔のある町を建てようということを選ぶのです。それは名を挙げ全地に散らされないためという理由から企てられたのであります。つまり裏を返せば、彼らの思いの根底に全地に散らされてしまうという不安が、恐れがあったということです。日々築かれていく一大文明、文化、力強い国家の一員であるという、名誉と誇り、そして安心感、彼らはそれをですね、より確かなものとしたいという願望が増し、それとともにこれが散らされてしまっては大変だという不安もまた増していったということであります。そして人々はその不安を解消するために、強く団結し、一丸となって天に届く塔のある町を建てようと企てるのであります。それは神様、先ほども申しましたように問いかけ尋ねることを一切せず、どこまでも人の企てでありました。この神様不在の中にですね、どこに平安があるんでしょう。そこに彼らの根源的な問題があったのです。現代の社会もまさにそのようでありましょう。どんなにそびえ立つような高層マンションの最上階に住もうとも、また最高の地位、権力を手に入れようとも、神不在の人の企てがもたらすものは、この不安と虚しさだけです。社会全体もそうであります。人は神と共に歩んでこそ、夢や希望を心から楽しむことができ、主の御心を思うことで、仕事にしろ、生きがいにしろ、本来生きる意味と目的を見出し、平安のうちに努めることができるのではないでしょうか。さて、先に同じ言葉を使い、同じように話す彼らの結束力と、それによりもたらされる繁栄について述べましたけれども、それは一見大変良いことのように思います。この同じように話すというのは、実は画一的思想を持っていたということでありましょう。人間の世界においてそれは誘惑であり、悪となって働いていたことを歴史は証明をいたします。五節以降にあります。主は下ってきて、人の子らが建てた塔のあるこの町を見て言われた。彼らは一つの民で、皆一つの言葉を話しているから、このようなことをし始めたのだ。これでは彼らをが何を企てても妨げることができない。時に口語訳は、主は下って人の子たちの建てる町と塔を見て言われた。民は一つで、皆同じ言葉である。彼らはすでにこのことをし始めた。彼らがしようとすることはもはや何事もとどめ得ないである。 これはですね、例えばこの国や組織が画一的思想やそういったスローガンを掲げて、それを押し付けていく、また一つそういう方向にコントロールをしていく、そして異論を持っている少数者を数の論理で排除していく、また迫害をしていくということが起こっていく。そのような企てでもって起こってくる悲劇というものは、世界において今も後を絶ちません。かつて日本は戦時下にあって同じような過ちを犯しました。 軍国教育広告士官が絶対視される中、戦争反対者は非国民扱い選別をされました。よく戦争は軍部の独走と言われますけれども、実はそれだけではできないことです。国民といいましょうか、市民の心と協力がその場合どうしても不可欠です。それは本日の聖書の中にあるように、同じ言葉を使い同じように話す。つまりかつての私たちの国は戦時下において挙国一致という戦争のスローガンを掲げ強化をし、団結力を図る中で愛国心や心の教育を行い、人々の心を高揚させ、あの戦争へと向かわしたのであります。ですから教育というのは本当に大切であります。今日の混迷を深める時代にあっても、公権力による愛国心や心の教育の強要や強制に対して神経質なくらいに敏感に目を注いで見極め、祈り行動していくということは、特に神のもとにあって一人一人の命の尊さを知る私たち宗教者にとって、それは大きな使命であります。二度と正しいものを正しい、間違っているものを間違いと言えないような世の中が来ないためにも、この戦争の過ちを繰り返して起こさないためにも、人は不安や恐れを抱くときに、みんな同じになる、一丸となるということ、また名誉や地位を持つことによって不安が一時解消し、安心を手にすることができるように思えるのでありますけれども、それは幻想です。昨年のですね、9月号の世の光、主歩のところの裏のページのところに、その記事を載せておりますが、その世の光のブックカフェのですね、コラム、元大阪教会の T さんが、フランスの作家フランク・バフロフさんの茶色の朝という短い寓話の作品の紹介をなさっておられる記事を見つけました。ここに書かれてありますけれども、ちょっと紹介を読んでみたいと思います。させていただきたいと思います。主人公の俺と友人シャリルは今日もビストロでコーヒーを飲みながら心地の良い時間を過ごし、ゆったりと過ごしています。最近俺は猫を、シャリルは犬を安楽死させました。それは茶色のペット以外は禁止というペット法ができたからです。はじめ俺は違和感を持ちますが、それも仕方ないと自分に言い聞かせます。しばらくしてペット法に批判的だった新聞が廃刊になり、系列会社の本が次々に強制撤去され、言葉や単語に茶色をつけなければ危険を感じる社会になっていきます。はじめに感じた違和感や反発も徐々に薄れていき、茶色い社会に適応しようと、シャルリーは茶色の犬を、俺は茶色の猫を飼い、茶色に守られた安心、それも悪くないと考えます。ある朝、茶色いラジオが最近茶色い動物を購入してからといって考え方が変わったことにはならない。過去茶色以外のペットを飼ったことがあるなら国家反逆罪に問われると報じます。そして二人に茶色の朝が、ここまで書いてるんですけども、この T さんが読み終わったとき、言いようのない恐怖に襲われるのはなぜなんでしょうか。シャルリーと俺は私自身と気づかされるかもしれません、コメントなさっている、言葉に私はドキッとしました。一つの言葉、一つの民の中に引きずり込まれ、自分を見失っていく社会の不気味さと恐ろしさを感じました。この本の紹介を見ながら、平和を作り出していくための教育、またそれを構築していく、堅持し、 構築していく忍耐というのは本当に大事だということを知らされました。ちょうどこの原稿説教の原稿を準備して大阪を立つ朝日新聞の朝刊に一つやっぱり新聞のコラムが載っておりまして、ある神戸の大学で集団の心理の体験授業をなさっておられて、2日間それは体験授業をなさっているんですけども、ファシズムの一体感の怖さということでですね、この先生はですね、ハイル・タノという、この、まあ、このドイツ式の敬礼をしながらですね、笛の音に合わせて教室の床を踏み鳴らす、そして共同体の力を体感するためにそういう行動を、まあ、行進を行っていくそうです。初日はファシズムの成り立ちを学んで、ただ学生はですね、発信する際はいつも敬礼をしなければならない、そして最初はみんなだるそうに入るたのと茶化していた学生たちも、まあ、教授が低い声で鋭く注意すると静まったというんですね。そして、だんだんだんだんその1日目の授業が終わっていくわけですけども、そして、その中でですね、2日目の授業ですね、制服がこの指定をされですね、共同体の力の継続を示すためだということで、みんな、一つのですね、白いシャツとジーンズを着て、そして参加をするんです。ところがその中の一人だけアロハシャツの男性の生徒がいてですね、いたんですけども、黒板の前に引きずり出されて排除をされる演出もあったそうです。そして、そういう中でですね、まあ、その一人の人が排除をされていったりですね、またこの日に全員がですね、一緒に行動するための共通の目的というものが与えられて、それはキャンパス内のカップルを糾弾するため、そして時期の、まあ、時期カップルを3組ほど作ってですね、そして、この250人の生徒がリア充爆発しろと一斉に叫ぶんです。そういうことをするそうです。最初はカフェの前で2組へ、授業を見物している学生たちを気にして声は少し小さくなった。だが女性が膝枕をしている3組目の前でリア充爆発しろとの声が次第に大きくなり、カップルは退散、追いかけるように方向転換して大声で叫んでいる学生たちもいたと、まあ、そういうことが行われていきました。そして、まあ、この企画をした教授の先生はですね、最初は命令でやらされていても集団に同調すると責任が麻痺してしまうと。ファシズムは抑圧的なイメージで捉えられるが、従っている人はむしろ自由を感じていると、まあ、そのように述べられています。そして、それを体験した学生たちがコメントをですね、いくつか載せているんですけども、ある子はこういうふうに、グラウンドに出る前は面白半分な雰囲気だったけど、教室に戻る際にはやってやった感が出てきたと。最初は乗り気ではなかったが、膝枕のカップルの前では最前列で自分がいた、外に出て他人から見られる方がやる気が出てきた。またある人は自分と異なる人たちを見てですね、自分が従うモードに入った時に怠けている人がいたら真面目にやれよと、そういう気持ちになった。制服もシンボルも身につけていないくせに集団に紛れ込んでいる人を見ると憎しみすら感じた。まあ、ヘイトスピーチに似ているかも、ね、そして最後にこういうコメントがありますね。カップル役だった女性は本当に怖かった。同じ格好で同じセリフ、集団の圧力を感じた。怖いよねと共感しながら、そして、まあ、そういうふうにですね、コメントを残しております。まあ、こういう集団心理というんですかね、そして違っている異なる人に対する憎しみ、みんな同じだというところでの安心、そういうものをですね、また本当にこう教育をしていく中で、それがこう強制というんじゃなくてマインドコントロールの中で 本当にこう自由にこうしていくという雰囲気ができていくということであります。ただですね、私たちにとりまして生きた聖書は聖書であります。生きた教科書は聖書であります。この聖書からいかに聞き、主なる神様の御心がどこにあるのか、主イエスキリストがどのような平和を作り出すために来られたのか、またそれをどのように作り出そうとなさったのか、そのことを私たちは祈り求めてまいりたいと思うんです。七節のところ、主は下って行って直ちに彼らの言葉を混乱させ、互いの言葉を聞き分けられぬようにしてしまおうとなさいます。ごめんなさい、これは新共同訳ですけども、さらに八節には、主は彼らをそこから全地に散らされたので、彼らはこの町の建設をやめたとあります。作られた塔は宗教的建設物であったと言われますけれども、それは人が1階2階と高く上がるごとに神様、神々に近づこうとできるという、あくまでも人が神のようになるための、これは建造物であったということであります。人は一つの民、一つの言葉によって統一し、上へ上へと天に届くように、一番頂上の天に届けとばかりに上り詰めようといたします。けれどもここで私たちの主なる神様は下へ下へと地に向かい、人々のもとへと降りてきてくださるお方なのです。そこに大きな違いがございます。神は罪と滅びへと向かう人のところに降りてきてくださるお方なのです。これまで神を見上げずに自分を高めようとしてきた人々は、ここで天から下って来られた神様を見てどう思ったことでしょうか。私たちは知っています。私たちのために主なる神様が御子イエスキリストを世にお使わしになって成し遂げられた救いの御業を、神の御子が私たちの罪と滅びのどん底にまで降りてこられ、私たちの罪の代価を十字架の血潮によって支払い、贖い取っていただいたこと、私たちの主は滅びるほかない罪ある私たちのところにまでお降りくださったのです。そしてもう一つ心に留まりましたことですかけれども、それは主なる神様は人々が建てた塔のある町を破壊されたのではなくて、人々の言葉を混乱させ、互いの言葉が聞き分けられぬようにされて、そこから全地に人々を散らされたということであります。私は最初このバベルの塔のお話を聞いた時の印象が強く、この塔を含め町と人々は滅び倒壊をしてしまった、崩壊をしてしまったとずっと思い込んでいたのでありますが、実はそうではなく、人々は言葉の混乱と互いの言葉が聞き分けられなくなって、その町の建設を中止し、全地に散らされるんですね。それは神様の罪に対する断罪ではなくてですね、神様が多様性を持って生きることの意義と幸いを世の人々に託し、地に散らされたんではないでしょうか。もちろん言葉が通じなければ混乱も起こります。ただここでですね、主は違いを持った私たち人間がお互いに理解し合い、歩み乗って生きるものとなさったのです。そこには粘り強い議論や折衝もその都度行わなければなりません。神様はそれらは人の社会がですね、気づかれるために大事なプロセスになるだろうとお考えになったのではないでしょうか。しかしそれだけで人の社会が良くなり成熟するかといえばそうでないということは歴史を見れば一目瞭然であります。 冒頭のところで新アルの地の人たちがバベルの塔を築こうとしたのは、天地万物の作り主なる神様の御心を尋ね求めることなく、ただですね、自分たちのおごりと高ぶりのために、また神様のようになって散らされる不安を解消するためでやったということを申し上げました。今の時代も同様に、創造主なる神様を知らないで、またその御心を思わないのなら、どんなに立派な高い塔を築いたとしても、そこには分断と混乱が生じ、やがては私たち人間の生活や、また関係性というものが崩壊に至るのではないでしょうか。創造主なる神を恐れ、神に立ち返って生きよ。これが創世記の初めから聖書の語るメッセージであります。主は旧約聖書の時代から、あの新約聖書のペンテコステ、聖霊降臨の日に至り、ついにですね、あらゆる民族、あらゆる言語、文化の違いを持つ人々はエルサレムに集められて、それぞれが主の救いの福音、十字架と復活の福音をそれぞれのお国の言葉で聞くことになったというのです。それは人言公録の人行伝の2章にありますように、一同が聖霊に満たされ、霊が語るままに他の国の言葉で話し出し、あらゆる国々からエルサレムに来ていた人々が自国の言葉で主イエスの救いの福音を聞いて大変驚くことになるんですね。まさに聖霊による一致です。そしてこのペンテコステによってキリストの教会は誕生し、すべての人にですね、神様の救いと和解の福音が伝え、和解の福音を伝え明かしする使命が世界のキリストの教会、私たちにも今託されているのです。ペンテコステ、聖霊の降臨によって、まさにあらゆる違いを持った人々が聖霊によって一致することができる。私たちが平和を作り出すという時に、まさにこの聖霊による一致というのはどうしても不可欠であります。この私たちは聖霊によって互いを理解し合うために、忍耐強くお互いにコミュニケーションし合い、意思疎通を図り、そして聖霊によって祈り合うように招かれているのです。平和を作り出す人たちは最愛である。彼らは神のことを呼ばれる。私たちはこのことを私たちの足元から身近な家族、知人、友人、教会の兄弟姉妹のうちに、この聖霊による一致を祈り求め続けていくことから、これは具体的に始まっていきます。今週もまたここからですね、それぞれの持ち場へと今日の御言葉をいただいて歩み出してまいりたいと、そのように思います。共にお祈りを捧げたいと思います。恵みと御霊を、天の父なる神様、今日御言葉をいただきました。筑紫の南キリスト教会に与えられている祈りの課題を6つ梅木姉妹からいただきました。その祈りを共に合わせていきたいと思います。まず、御教会がこれから担う世代が与えられ成長していきますように、また信仰継承のために若い世代、子どもたちが与えられますように、また牧師翔平のその準備と、そしてその時がなりますように、 主よ、また音響会の上にふさわしい墓地を購入することができますように。主よ、高齢や病気のために体が弱っている方々が主に癒され支えられて礼拝出席が続けられますように。また礼拝に出席できなくなった方々の信仰がなくならないように、主のもとに戻ってくることができますように。これらの祈りを聖霊の一致を求めて、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。